のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんばんは、東京名人でございます。本日も都内某所よりお届けしております。本日はお相手は私東横名人と、
はい、私加藤でございます。
だいぶね、待ち合わせが6時半ぐらいだったんですけど、
はい、
まあ、1本終わって、
はい、
ご飯食べに行こうかっていうので、
はい、
結構車で来てることをいいことにブラブラブラブラしていると、
そうですね、
もう日付が変わってしまいましたね。
そうですよね、
うだうだとしていると
デートですね。
デートに近いですね、車で、うん、やっぱりいいですね、車ってね。
車はいいですね、寒くもない、うん、暑くもない、
ない、
うん、気づいたらほぼ埼玉まで行ってたっていう、ね、はい、行ってましたな。ま
あ、練馬からなんでね。
そうですね、
うん、
そうそうそう、まあ、日付変わってうんぬんで、まあ、今アイドルさんも
はい
いろいろお仕事されていて、総選挙されてますわな。
あ、AKB。
AKB。僕、正直誰が誰がようわからないですけど。
はいはい。
まあ、ようね、メール来ますよね。
え、来るんですか？
私、
入れてくださいって。
いやいや、前田敦子です。8000万を振り込みますんで、口座教えてくださいとか。
そんな来るんですか？
来ます来ますけど。
それネタじゃないんですかね。
いや、だからその8000万を振り込みたいから口座教えてくれっていうスパムメールなんですね。
うんうん。
ってね、僕その誰が引っかかんねんとやっぱ思うわけですけれども、
うん、
よくよく考えたらですね、引っかかった人がおるんですね、
世の中に。
世の中いっぱい、
はあ、
でそれの被害総額っていうのはこの間ちょっと前ですけど記事が出てて、
はい、
116億円
前田敦子は、
前田敦子単品ではないですがその AKB 関連での迷惑メールで被害総額116億円でが出たんですね。
すごい経済圏ですね。
でしょ。でこれね、
はい、
すごいな、そんなんで引っ掛ける人も要素おんねんなと思ったんですけど、うん、ふと考えたら、
うん、
本物の前田敦子は116億円以上動かしてるってことです。
実体経済として。
実体経済として。これはすごいと思うんですよ。
あんな小娘一人に。
そうです。
はぁ、まあそうですよね。スパムメールでそれだけですから、本当どれだけの経済規模かというと。
そう、あの彼女個人で、
うん、
まあそれだけの金を動かしてるっていう以上、僕子供の頃に確かね、
うん、
ビートたけしが、北野武さんが、
はい、
まだスポーツ大賞とかやられてる頃、
ああ、はいはい、カール君とかね、
カール君、コカール君とかやってる頃に、うん、年収が40億あるって言ってたんですね。化け物やなと思ってたんですけど、そんな人今陽さんおるってことですよ。
出した
ら、いやいや、個人の身入りが知りませんけども、
うん、
金の動かし方としては、
稼いでる人は、
ね、稼いでる人は、
まあスマップさんとか、スマップさんとか
いますね。
うん、うん、
あと誰おんのかなと思ったんですけど、
うん、
下手したら上の方にいるのは嵐さんとか。
嵐さんとか。そうですね。
確か嵐さんとビーズさんと、
うん、
AKB さんと EXILE さん、
うん、
で、日本の CD 売り上げの何割か占めてる
んですよ。あ、今やね。
今や。
うん、
その経済効果で、
うん、
その、詐欺とか出るたびに、
うん、
その詐欺の元ネタの人は、それよりももっと稼いでるんだなと。動かしてるんだなと。これが最近一番しみじみした。ニュースだったんですね。
確かに。
なんか、なんとも言えない。
そんなもんかとも思うし。
そんなもんかと思わずに116億ですよ。
いやいやいやいや、でも、まあ、前田敦子単品じゃないですからね。
と思いたいですけど。
うん。
前田敦子さんっておいくつなんです
か？ 25、6じゃないですかね。
今何されてるんですか？
女優。
あ、女優なの？
多分。
あ、なんか映画やってましたね、武蔵野館で。なんか忘れ
て。なんか、区域列車とか。
ああ。
西村なんとかさんって、直木賞作家？芥川賞作家？
あ、そうなんですか？
何がしたいですかって、風俗行きたいですって言って、なかなか男前なんです
ね。あ、悪役列車。あ、
うん、
あれですわ。あの人ね、AV 男優の、
うん、
誰さんが出てたやつですよ。誰や、花岡じ
って。ああ、はいはいはいはい。ちょっといかつい人ね。
いかつい人。
そうと、髪の毛短い。
そうですね。
うん。
僕この人が日本で一番いい俳優だと思ってるんですけどね。迫力が。
怖い、凄みありますね。
凄み最高ですよね。
うん、
そっか、女優さんなんですね、前田敦子さん。
そうなんですよ。
見たことあります？女優として出てるの。僕知らないです。
龍馬伝。
それなんですか？映画ですか？
いやいや、龍馬伝は龍馬伝ですよ。大河ですよ、大河。大河ドラマ。
大河ドラマで龍馬伝ってやってたんですか？
龍馬伝で、龍馬の妹役で出てましたよ、確か。
妹なんですか？
うん、いつも黒く顔を塗って。
え？どういうこと？黒く顔を塗って。
な、今、リアリティを出すために、
汚れ
汚れさしてるみたいですよ。
ほー、う
ん、だから花子とアンでも、うん、顔はみんな汚れすぎてるんじゃないかとって言われてクレームになってるらしくて、いやあれは日焼けです。
ガングロやったと。
当時の明治時代の日本人とかは日焼けをしていたんですと。
まあそれ日焼け止めしてないですからね。
まあ日焼け止めってレベルではなくて、うん、むしろコントみたいな塗り方なんです
か、ね。あ、そうなんですか。うん、爆発コントみたいになってる。
まあまあまあまあまあ。
そうなんや。うん、へえ。そう。そういうところに今頑張られている前田敦子さんは非常に経済効果がある一事業家であると。
そうなの？
いや、それはそうでしょ。事業体と言っていいんです。
事業体ですね。うん、秋元康がすごいと思うんですけどね。
うん、そうか。今女優さんなんですね。
うん、
綺麗な子なんでしょ。僕よく知らないですよ。
いや、おっさんですね。
いやいや、見た目はわかりますよ。うん、ただこの人が僕動いてるの見たことない。
まあ、本当に可愛いかって言われると、まあ可愛いんでしょうけど。
だから一般
でも抜群に綺麗かっていうとそうじゃないんでしょう。
もっとなんか、
うん、
なんて言ったらいいか、まあ身近にいそうな感じがするとかいう。うん、今、だソロで、何歌も歌ってはるんですか？
ソロで歌は出してないんじゃないですかね。
あ、出してない？
うん。今時出してて、なんかそういう、女優か歌手かでうまいことやってる人なんて、いないじゃないですか。松坂子ぐらいじゃないですか。
ああ、アナ。
アナ。アナと、雪の女王。
明日、春が来たら。
そうそう、いい歌ですよ。
うん。あれ、この間見たら17年ぐらい前の映画の歌らしい
です。そうですよね。う
ん。めっちゃいい歌ですけどね。
うん。
松坂子って17年間
ずっとあのポジションですよ。ミュージカルファンの中ではやっぱすごい評判は良かったみたいで、神田沙也加も松坂子もすごい歌うまいと。
あ、
うん、確かに実力派だなと。
いや、それはだって血筋が松坂子なんで良すぎるぐらい血筋ですからね。高志郎の娘でしょ。
まあね、ラマンチャ
ー、ラマンチャ
ーの娘ですからね。
そう。に、鼻の下の長い部門日本一男前な人ですからね。あのジャンルでは一番の方ですよね。何をしてもちょっと面白く見えるね。やっぱあの鼻の下の長さだと思うんです
よね。もう今8歳ですからね、もう。
もうそりゃ。
もう70、
う
ん、いくつぐらいで。
そうですよね。70いくつってあれ大したも
ん
ですよね。
うん、
そうそうそう。今アイドルでトップって言ったら誰なんですか？
アイドルのトップ、
うん、
アイドルのトップ誰なんでしょうね。今もいろいろ可愛すぎるじゃなくて、千年に一年一
度
の片山じゃなくて、橋本環奈さん。
見たことあります。
飛び跳ねてる女の子ね。
飛び跳ねてるですか？
うん、あれ AKB でも何でもなくて、福岡のアイドルグループの LEV ですか？
LEV？
LEV か、レブかっていう、なんっていうのか分かんないですけど、確かに可愛いです。
なんか、今写真見てますけど、うん、ものすごいおっぱい見えてるような。これですか？
あ、おっぱい見えてますね。こんな大きかったのかな？コラじゃないですか、これ。
あ、これコラですか？
うん。
写真見してくれる子ではないですよね。
うん、じゃないですね。
青春派と言われてる人なんですか？あ、この写真見ました。
そうそうそう、この写真の人ですよ。この飛び跳ねて、なんかなんでしょう、アングルを撮るような、ちょっといいですか？親指と人差し指をこう四角にする。
確かに綺麗な子ですね、
うん。まあ、この子が一番っていうわけではないでしょうけど、
一番その何可愛いよとか言われてる子なんですか？
じゃないんですかね。
15、6ですか？
15、6ですね。
15、6、
うん、多分この子も経済効果も10億ぐらいいってるんじゃないですかね、周りの大人たちは。
喋ってんの見たことないですよ、
うん。
じゃあこの子今歌歌ってるんですか？
歌は歌ってないでしょ。で、AKB の曲で、なんか歌って想像つきます？最近。
橋本環奈って AKB じゃないんでしょ？
AKB じゃないですよ。うん、そこは勘違いされそうですけど。
うん、でも僕 AKB の歌はパチンコ屋で聞いたことありますよ。
ああ、はいはいはい。すごいですね、パチンコ屋ね。
なんやったかな、うん、AKB のパチンコ台と、
うんうん、
あと、なんだ、銭形平次の歌歌ってました
よ。はいはいはい。チーム、銭形かなんか。
そうそうそう。それちょっと当たってる人の見てたんですけど、
うん、
ちょっと演出楽しいなと思って。
いや、ね、AKB のパチンコの演出は良かったですよ。すごく。
大島さんですか？
大島優子。
が、なんかセンター張ってるやつだったんですけど、
うん、
あ、可愛いなって普通に思いました、
ね。いや、本当に、曲もすごいいい曲がありましたよ。
は
ぁ、うん。ずっと、 球が出てる時に、うん、ね、ちゃんとフィーバーした時の曲選べるんですけど、うん、
はいはいはい、
なんか80年代っぽい曲とかね。
あ、
これ昔やったらちゃんと流行ってたはずやのに、
うん、
このね、CD 風の時代やから、うん、売れてないんじゃないかなみたいな。
なんか元気いっぱいで、確かに見てたら楽しいやろうなって気がしますね。うん、へぇー、そうなんや。
うん、
では、この人たちが人気あると。
まあ、AKB じゃなくて、この方、橋本環奈さんのところは、うん、橋本環奈しか売れてないですけどね。
あ、その何、いろんな、LEV ですか、
うん、
あ、その他の人らはよう知らんと。
よう知らんでしょうね、みんな。
福岡のアイドル、地方アイドル。
そうそうそうそうそう。
ネギっ子みたいなも
ん
ですか。
うん、なんでしょうね。
なるほど。そういう人たちには、おっさんが熱狂してると。
いや、電波組とかその辺じゃないですか、今。
なぜか電波組って。
なんかまあ、そういう。なっちゃったらいいんですか。
え、客ですか、それ
。客じゃないですよ、そういう電波組 INC っていう。もんとかがあったりね。アイドルグループの名前。
あ、アイドルグループの名前なんですか。
電波組っていうぐらいから。もうだからもう、オタクがメタ化しちゃってるんでしょうね。多分そういう名前つけられるってことは。
はぁ、
うん。
なんかようわからませんけど。だから、電波組っていうのが、その発信側の人とか見る側の人とかもよくわからないから、
ね。いやいや、発信側が電波組なんですよね。
あ、発信側が、
うん、
あ、そう。
大丈夫ですか、おじさんついてきてもらえくれてますか。
いや、別にどれでもいいんですけども。さしてどれでもいいんですけど、ほんで、今そのトップと言われてる人とか誰なのかな。
トップはわかんないですね。だから今、その選手の話にも関係するんですけど、うん、アイドルといえばって言ったら、まあ、AKB。とかになるんでしょうけど、
男のアイドルって言ったら、
ああ、嵐。
嵐でしょうね。でしょ
う
でしょ。
まあ、
スマップはね、ね、セクシーゾーン。
ゾーン。
なぜかそれセクシー
ゾーン。セクシーゾーンっていうアイドルグループがいるんですよ。キスマイなんとかっていうのに続いてますね。
セクシーゾーン言うんですか。
ユーたちセクシーゾーンがいいんじゃないって多分ジャニーさんに言われたらしいですよ。
え、男のアイドルでしょ。
男のアイドル。だからセクシーゾーンって言うから僕らね、ギャランドゥの下ら辺のこと言ってんのかなって一生思うじゃないですか。
もうそれ以外思わない。
なんて恥ずかしめなんだって思うんですけど。
キワキワの部分っていう名前なんでしょう。
ってことなんでしょうね。
はぁ。
はぁ。
セクシーゾーンのセンターです。うん、全然わからない、ね。セクシーゾーンだ
け。やめてくださいよ、このセクシーゾーンファンに。怒られます。
まあそうですけど、セクシーゾーンファンっていうのはなんか、
いますよ。
いや、いるんですけど、それはグループとしての名前って分かってないけど、セクシーゾーンが好きですとか言いづらいじゃない。なんか、変な、ちょっと大丈夫君ってなるじゃないですか。そのグループ名って知らなければね。
うん、デルタ地帯とか言ったらいいんですか。
言うデルタ地帯がいいんじゃないですか。弟でデルタ地帯って出るんですか。それを追っかけしたいですね。なるほど。そう、今僕アイドル、
はい、
誰なのかなという、すごい興味があったんですね。
うん、
橋本環奈さん、確かに僕その写真見たとき綺麗なと思いました。うん、この子。
うん。
けど、この人がトップではないんだろうなって気もしました。
ないですね。いないんですよ。明確に誰かっていう。だからもう、アイドルグループ全盛の時代になっちゃったから、ただまだどっかの入れ物として、個人個人のアイドル単品売りになってくるとは思うんですけど、またね、あと何年かしたら。でも今はもう、数で勝負みたいな。
数で勝負。
なると蓋開けてみたらグラビアの子がすごいかわいそうなんですよね今。
あ、グラビアアイドルっていうのが、
うん、
なかなか出づらい。
そうそうそうそう。
まあサーヤさんももう二十歳超えましたからね。
ね、サーヤさんがね。
僕らサーヤ11歳行った頃の時代ですね。
そう、サーヤさんって言わないとダメですよ。
サーヤ様ですよ。
もう松岡修造じゃないけど誰に対してもさんって、真央さんはって。いつもあれに、いや、真央ちゃんって言ったらいいのに思うんですけど、うん、松岡修造は、あくまでも真摯に、真央さんはって。
そうですよね、うん。中華料理屋の奥さんに声かけてみたいですね。真央さんはって言って、なんか、地方のおっさんに声かけてみたい。
そうじゃなくても、もう、サーヤさんって言わんとダメですからね。
綺麗ですよね。
サーヤさんはね。
ずいぶん綺麗ですよね。
綺麗ですね。
うん、ああいう風に育つんですね。
もっと汚れるかなと思ったら意外と。
意外と。
うん、
なるほど。今個人的トップはないんですか？社会的じゃなくて、名人的な。
個人的なトップ。
うん。
その、アイドル。
アイドルなり可愛いなり、その何？
まあ、興味があんまない。 ですからね。このグラビアはいいなっていうんであれば、倉持なんとかさんって、あの、
尻
職人の子は、
うん、倉持アスカさん
ですか、ね、アスカさん、うん。てか、あれ、ケツがいいなって思い出したの、僕がおっさんになったからなのか、どうなのかなってとこなんですけど。
あれね、うん、昔よう言うたのが、女性を見るときに胸に目が行くのか、ケツに目が行くのか、うん、ケツに目行ったらおっさんやで
って言うけど、ケツ出してんねんから、ケツ目行くよ、そら。
そうそうやね。
あのライン綺麗もんだって。
そう。で、ケツ突き出しといて、それでケツ目行かへんっていうのは、注目すべきポイントがおかしい、
ね。おかしい。そいつ、だから多分おかしい
よ。どう見とんねんって。逆にいやらしいから。そこ見に行って向かい行くのって。なるほど。
うん。僕はあの子は、あの、好きです。
倉橋さん。
うん。
はぁ、僕はで個人的にはね、はい、ここ2年ぐらい変わらないんですけどね。ポルノ女優のですね。
ポルノ女優。
ポルノ女優とあえて言いますけど、
はい、
川上優さんですね。
名前は聞いたことあるな。
もうね、完璧ですよね。見た目も、プレイも。
プレイも。
川上優さんはですね、こういう見た目なんですけどね。
ああ、ちょっともう熟女っぽいですよね。
そう、今もう30、半ばまでいかないけど、っていう人なんですけども、昔ロリ系で出てたんですけど、一度引退されてお名前変えて川上優って名前で出てるんですけどもね、いや、たまらないですね。顔が。
ああ、確かに。
若熟女。
うん。若おかみみたいな。
若おかみ。いいですね。川上優さんを超えるルックス、僕ないですね。
ああ、もうドストライクなんですね。
ドストライクですね。
加藤さんの中では。
はい、もう何でもしますけど、この人ね。ありとあらゆること
を。なるほど。
そう。川上優さんセンターで行ってほしい。
何ですか、それは。何エビスマスカットでしたっけ。
エビスマスカット、もう解散しましたけどね。
エビスマスカット、第2期。
第2期、
うん。
だから大人 AKB って出てたんでしょ。
ああ、はいはい。あの人綺麗ですね。
奥様。
塚本なんとかさん。
そうですよね。なんかあの、オーディションで出た時よりも一段と綺麗になった、いう風に見える、うん。
いや、綺麗ですよ。
ね。
同級生ですよ、僕多分。同い年ですから。
あれ、大人シリーズやるべきですかね、じゃあ他も。
みたいですね。
いや、大人 AKB。
うん。
じゃあ他大人何やるかですよ。まあ、セクシーゾーンの名前は十分大人な気がしますけども、ゾーンの大人漫画なんかなって気がするけど。
大人セクシーゾーンは、
大人セクシーゾーンとかも
ったら大人セクシーゾーンは、だいぶそれはハラヘルスのピーターパンツじゃないか。あんなイメージじゃないですか、なんか。
なるほど。
だから。梅宮達夫とか。ああいうセクシーじゃないですか、多分。
まあ、昔のね、うん、東方一期とか二期とかの人たち、
はいはい、
ニュースターと言われてた人たち、
うん、
ハンサムタワーズとかいますか、
ね、ハンサムタワーズ
それいるんですけどね。いや、本当に、ハンサムタワーズ最近復活したんですけど、そういうお名前の、そういうアイドルというか、ニュースターの人たちもいるわけやから、
うん、
大人な人たちが出てきてもいいですね。
まあ、ありですよね。
うん。
うん、
大人桜子クラブとか。で出てきてくれたら、
大人桜子クラブはもう一回再結成すればいいじゃないですか。
いいですよね。
見たいですよ。
見たいでしょ。
ギスギスしてると思いますけど、みんなそんな出てきたら。
そうか。
すっごい牽制しちゃったりしません、多分。
そうですね。
うん、桜子クラブが今復帰するわけでしょ、
う
ん、
そうですね。大人桃子クラブもやってほしいですね。菊池桃子をセンターとした、そう、大人シリーズいってほしいですね。
まあ見たいですけどね。
うん、うん、まあ、私にとっては橋本環奈よりも川上優。
ああ、まあいいですね。
本当に。
うん、
この二人共演とかしてくれたら、最高ですね。
まあなんてことない話から今日始まるわけですけどね。
そうですね。
あの、話してたんですよ、これ。ラジオって、うん、この、ノギツ R だ、イニシャル G シリーズだっていうところはね、うんうん、構えないと、聞けない内容なのかもしれないなと。もっとどうでもいい内容で、
まあそうですね、
耳障りのいいことを言ってていれば方がいいんじゃないかと。
そう、なんか、
うん、
あ、なんとなく聞き心地ええなっていう風になってる人たちの方が聞いてもらえてるんやろ
う
なと
なーって感じがしてね、思うんですけど、うん、僕はそうはいかないですよ。
できない、
できないんですよ。まあということで今日も進めていきますよ。
はい、
この前坂本さんと撮った時にね、
はい、
Amazon や Google の無人配達ヘリコプターっていうか、無人機の話をしていたんですが、
はい、
やっぱりロボットなんですよ、今世の中は。
自動化。
自動化。
うんうんうん、
で、くしくも、うん、パトレイバーが実写化されて、うん、すごい見に行きたかったんですよ。でいろんなところで、イングラムでしたっけ、うん、三鷹に来たりとか、吉祥寺に来たりとか来てて、うん、で、まだやってんのかな思ったら2週間ぐらいしか上映しないんですよ、あの映画。
なんか何話かにや
る ?7 話シリーズですぐ終わって、うん、いや、もうなんか OVA 出す感覚に近いんですよ。うん、
なるほどね。
だからまあ期間短くてもいいしっていうので、うんで、まあ、例えば、多分このラジオ聞いてる人結構見られてる人多かったかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ言ったら今、整備隊長がおやすさんって一人いて、
うん、
その下に今、千葉茂雄さん茂さん
千葉茂、
はい、声優でいて、はい、その人が、うん、まあ整備隊長になって、
うん、
まあその人だけがそのオリジナルメンバーなんです。残ってて、その他はもうみんな3世代目になってしまった
と。新しい人になってると
。そうそうそう。
なるほど。
になっていると。うんで、まあ、千葉茂が、最初にちょっと回想していくんですけど、
うん、
まあ、言ったらもう、もともとパトレイバーの世界って、バブル期の世界じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
バビロンプロジェクトとかあったので。
うん、そうですね。
でも、もはやもう今、それ、時代が追い越しちゃいましたから、
うん、
バブルも始めたりもしたりして、で、まあもうパトレイパー、レイパー自体がもうどんどん下火になってきて、
うんうん、
まあそこへなんかずっと印象に残ってる言葉がね、
うん、
二足歩行に固執したがために、うん、日本はロボット後進国になったって言うんですよ。
誰言ってるんですか、それ。
千葉茂が。
あ、千葉茂が言ってる。
千葉茂は言うんですよ。
はあはあ、
それがこう、そういうことに固執したがために、
は
あ、ロボット産業は日本は衰退してしまったって言ってるんですよね。で、だから、レイパーもだんだん下火になってきたし、レイパー使ってるのは実際には、その、工事現場とかそっちの方しか残ってこなくなって、
うん、
一旦、まあ、流星は極めたんだけど、下火になってしまって、レイバー部門も、まあ、なんかその、技術の運用できるのを残しとかないとダメだからっていうので、ね、細々と残っている感じ。
うんうんうん、
で、自衛隊にもレイバー部隊はあったけど、うん、自衛隊もですら、もうそれがなくなってしまった。
うん
だから本当は自衛隊と警察が、まあ、競い合うために残してたらしいんですけど、
うん、
自衛隊ももうなくなったから、うん、レイバーの運用せんでもいいやないかって話になって、うんうん、もう解散すりゃせえへんやっていう話になっているっていう前提で、うん、確かそうやな、二足歩行にどうも僕らは、ガンダムだ、なんだって言って、こだわりすぎてる感はあるのかなと。
まあ、ガンダム第一に立つですからね。
そうなん、そこからなんですよ。
うん
もうひょっとしたらガンダム第一に立つっていうのはすごい功罪なんかもしれないなと。でロボットって必ずしも二足歩行じゃなくてもいいわけだし
安定しないですからね
むしろ。じゃああれそれにこだわってるのはなんか男のロマンだみたいなを言い出すと、
うん、
もうなんか日本って痛い目に遭うかもしれないから、
うん、
ちょっと他の人に行った方がいいんじゃないのってなんかあれを見て示唆されてんじゃないかなと思いながら今朝パトレイバーの、
うん
映画を朝の7時から見てました。
寝起きに。
寝起きに。
へぇー。
家を借りて。
おもろかったんですか?
まあぬるいですね。
あ、ぬるい?
まあ、ぬるい世界観が好きならば楽しいかもしれない。だって、別に僕はロボットアニメが好きなわけでも全然なくて、まあ、話の筋とかが面白かったら OK みたいなんですけど、結局は、特殊に買ってパトレイバーのこの蚊の日常を、コミカルに描いて1話終わったと。ああ、惜しい守やな、みたいな。うるせえ奴らか、これは、みたいな。
じゃあ、うるせえ奴らとか面白いですよね。
まあ、日常を描いてるっていう、
ね。日常を描いて。
まあ、さすがやな、と思ったんですけど。
住所教えてくれよって言われたら、奴らがあかんようなこと言ってますからね、うるせえ奴らね。頼むから住所教えてくれよって、ストーカーですからね。
いや、そんな話があって。
うん、
で、そのものを見ている中で、ちょっと先週話題にはなってたんですけど、
うん、
アメリカの海軍で研究されてるロボットがあって、
うんうん、
それは善悪を判断するロボットを開発しようとしてるんですよ。わかります？
うん。
正義の話をしようですよ。
ロボットが判断する。
ロボットが判断する。自立してロボットが判断する善悪の。ジャッジドレッドですよ。俺が、警察機関であり、
うん
法律の機関、
うん、
警察機関でもある。 よってお前を死刑にするバサーンみたいな。
続きます、その話、その ロボットを判断するっていうのは。
いや、どうしようかなと思ってましたけど。
いやいや、じゃなくて、そのロボットを判断するっていうのは、うん、何かしらプログラムももう当然入っていて、うん、その中で判別をするってことですか。
そうなんですよね。道徳な敵までも、どこまでも判断してくるんですよね。
え、それ作ってるんですか、それって
。研究してる。
あ、善悪？
善悪をどうやって判断するんだって思うんですけど、結局そうなってきたらもう完全に戦争までもオートメーションになっちゃうってことなんですよね。
善悪っていうことが時代によって変わってきたりとか、
うん、そうなんですよ。それを論理的に判断したら、うん、米国の首脳部が悪いって話になって。
そうですよね。
まあまあ、でもさすがに自国には攻撃しないっていう、あると思いますよ。
なんか、うん、ウォーってグイーンって動いてて、うん、民主党の誰かを叩き殺すぞってなった時に政権が交代になって、うん、
で急に共和党
共和党になった時にウィーンってなって
すごい表裏フィリやろ。
そう、お前意思ないやむしろっていうふうになるじゃないですか。
そうそうそう。だからそれも含めてどう善悪なのかな、赤信号を渡ったなお前って怒られるような善悪なのか、
そう、ジュリアの主張的な
ジュリア
赤信号を渡るやつを許してるようじゃ全ての悪人を一掃することはできないって言って、まあ、ありとあらゆるやつを捕まえ倒した、
ね、ジュリアのね、
ジュリアの、
うん、
それは何、善悪の前にやることあると思うけど、うん、善悪までやらせたいのか善悪からやらせたいのかどっちなんでしょうね。
善悪までやらせたいんじゃないですかね。いや、ただ善悪なの、まあ、でもこれで言い出すと本当に、うん、ロボット三原則の話までなってくると思うんですよね。
なるでしょうね。
うん、
残業できねえ、悪だから言うでしょ。
ロボ、いや、言ったらいいんですよ、うん、俺はロボットだから善悪の判断すると、うん、残業悪だから帰ります、うん、
帰ります。5時15分までは普通のものだから5時14分に打刻するなんて俺できねえって
ロボット社員が、
ロボット社員言うでしょ、
うん、
普通に。
だから、うん、なんかそういうのを見るとね、
うん、
まあアメリカはもう進んできているし、まあ日本はまだ未だにそのロビとか、うん、ああいうので、うん、なんか、ロビ君、宇宙はどうだい、
うん、
すごくいいよとかって言うと、やっぱり人型にこだわってるわけじゃないですか。
こだわってますね。
こだわってるじゃないですか。うん、二足歩行にもこだわってるじゃないですか。
それは、
うん、
愛したいからでしょ？
そう。まあそこは極めて日本的なんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、このままでいいの本当にって。
めっちゃ可愛くないやつが嫌じゃないですか、
うん、
一緒に生活、ただそのロボットだけの国を作って別で勝手にやってくれと別ですけども、うん、まあ少なくとも共存するってことでしょ、
うん、
で自分が作れるんであれば愛すべき見た目の方がいいっていう気持ちはわからんでもないですか、
うん、
あえてわざわざなんか醜悪なものを作るとかね、
うん、
せんでいいでしょって思うし、
うん、いやー、もうそれを考えるとね、
うん、
もう日本って、うん、このロボットっていうのでいろんな、まあなんか高橋なんとか教授とかってやってますけど、うん、もっと力入れた方がいいんじゃないかって思うんですよ。
まあそうなの？
っていうか、まあそうね、今力入れてるのって2つ3つあると思うんです。まあ農業をもう一回ちゃんと、うん、工業化しようっていう動きもあるし、うん、
やってまんな。
まあ、エネルギーの話もあるし、うん、まあ、ロボットのやつも、まあ、成長戦略の中に多分あるとは思うんですけど、ロボットって、
うん、
まあ、ホンダの足も、
うん、
ソニーの相棒、
うんうん、
で、ソニーですよ。
ソニー。
僕が話したかったのは今日ソニーの話をしたかった。
ソニー。ね
え。で、ソニーも、平井さんって若い社長に、もうあの人、僕らとそんな年代変わらないですからね、10歳ぐらいしか。
ああ、そうですね、50年前ですよ、ね。
50前ですから、あの人は、社長になって、
うん、
まあね、まだリストラする言ってるんですよ。バイオの部門も売って、
株式会社バイオになったんですよ。
そうそうそうそう。なんか、ソニーって10年かけてずーっとリストラしかしてないような気がするんですよね。
ダウンサイジング続いてますよね。うん、
で、そのリストラする費用で300億円だ、何百億円だって言ってるんですよ。意味がわからん。
まあ、中におるわけじゃないから、どこがどこまで行ってんのかわからへんけども、うん、長いですね、そのリストラね。
長い。ずっとリストラしてるような感じだから、本当にいいのかと。
一個当たったら大逆転っていうのを信じてやってるところがあるのか、
うん、
それともやっぱりそこまでは我慢しなければいけないと思ってるのか。
いや、だから本当は僕はもっとソニーは山っ気があってほしいんですよね。
それはうちらの希望としては、
ね。希望としてね。
うん、夢あったからね、
うん。で、ソニーって一つすごい隠し玉持ってるって思ってたんです、僕は。わかります？言わんとしてること。
はい、わかります。
この話を筋読みました？
大体わかります。
言ってくださいよ。
いやいや、ちょっと、今眠って出てこい。なんとなくわかる。
あのね、エスパー研究所なんですよ。
そんなありましたね。あれ、まだあるんですかね、あれってね。
で、気になったんですよ。僕はこの米軍の話が出てきて、エスパー研究所ってどうなったんだろうと。で、エスパー研究所はそもそも、調べると1991年に、このソニーの、まあ、創始者じゃなくて2代目かな、
うん、
イブカ・マサルさんの肝入りで、できたわけなんですよ。
うんうん、
エスパー研究所、
うん。
で、それは、この中では、土井さんっていう人がいて、
うん、
その人が、まあ、投資だとか、テレパシーとか、っていう実験を本当して、論文でですよ、ソニーでですよ。
うん
うん、確かに、投資の技術はあるようだと。耳で字が読める人とかね。
はいはいはい。
聞きますよね。
はいはいはい。なるほど。
あるんだと。
うん。
で、その実験をしたりとか、機能科学的な検証であったりとか、
うん、
幼児教育とかにも及んで、すごくいろいろやってたらしい。
うん。
でも、やっぱりそのイブカさんが死んで、
うん、
1998年にはすでに、廃止されたようなんですけど。
研究所自体を。
そう。
うん。
で、ここで都市伝説になってくるんですけど。
うん、
実は、うん、ソニーのホームページには、
うん、
研究所の廃止についての記述が一切ないんです。
乗っけてないと。
そう。
うん。
ちょっとここで何か、実は、この部門は、どっかに引き継がれてるんではないかと。うん、
まあそうであってほしい。
欲しい。
そのエスパー研究が、ロボットにつながるってこと、
うん、いや、だからその辺でアイボとかに出てきたのも一応あるらしいんですよね。で、ソニーのその、中央研究所出身といえば、茂木健一郎さんであったりとか。
もじゃ。
あのソニー中央研究所の出身ではあるんで、
うん、
まあ言ったら、まあ本当はその脳科学だなんだっていうところで、
うん、
まあ担ぎ上げれた人なんですけど、
うん、
まあああいう風に出ちゃって、
うん
まあ本当はでももっとすごい人が中にいるんじゃないのかなって思いたいんですけど、ね。
いやまあいるんでしょうな。
うん、
今も残ってられる
から、ね。冷や飯食って、うん、まあバイオ作ってる人もいるかもしれないですけどね。
なるほどね。なんか先端技術をやられていて、
うん、
それでまあ日本で言ったらソニーみたいな感じで、
うん、
特化した。っていうか突出したちょっとまあいい意味悪い意味でもいかれた人たちが多いところっていうのは、うんうん、そういうちょっとオカルティックなところに走るところってまあありますよね、
うん、
そういうオカルト的な力っていうのをに金を出すっていう文化がある、
うん、でまあ多分経営者自体も、うん、すごくその拝み屋さんとか霊能者に走りがちっていうのは、
う
ん、やっぱり不安やからっていうのもあるとは思うんですけど、
そうで
しょうね、まあそれをさっぴいてもソニーは、ちゃんとそこに可能性を見出してたわけですよ、
うん。そうでしょうね。それはわかります。
だって確かに霊的なものとかあるかもしれないっていうのはオカルト全否定するんじゃなくて、科学の一環でもあるじゃないですか、オカルトって。
そうですね。
それがあろう、間違ってようが、嘘であろうが科学であることには違いないんですよ。
科学研究対象
そうにはなるわけですよね。だそこはやっぱり、もっとちゃんとやって、って欲しいんですよ、どっか叱るべきところが。
いや、だからそれが、
うん、
だから頑張ってやっていて、
うん、
どうやってなった時に、
うん、
その社風という文化とは関係なく、
うん、
いや、もう儲からへんからやめまひょかと、
うん、
言ってしまったわけでしょ、
うん、
で、まあ、言って、まあ、地下組織動いてるか知りません。
地下組織かどうかわからないけどね。
まあ、基本的には表面的に出てきてない。
うん、
ってなことは、ないと、まあ、しましょうや、
うん。
ないとなったことで、もう一回戻るのは難しいわけですよ、ね。
うん
とおもろないわけですよ、そんなってことったら。
そう、なんかね、だからこれは僕はもう、エスパー研究所のソニーずっとやっててほしかったし、
うん、
なんかもうちょっと国もお金出した方がロマンがあっていいんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
理研とかもっとエスパー研究とかしてほしいんですよね。
今からですか？
うん？
今やり出したらすごいですけどね。
今
こそ、
テレパシーはありますって言ってほしいじゃないですか。
ね、上の方が、いや、なんかね、近しい話で、この間、三洋のね、
うん、
創業者の ご子息、はいはい、2代目ですよね、うん、まあ中高の祖と言われてるものすごい名前ちょっと忘れたけども、うん、大阪弁丸出しのおっさんですよ、
はいはいはい、
でその人はずっと山陽行ったけど山陽は潰れたじゃないですか、うん、僕らの山陽が潰れていって解体されて、うん、まあ洗濯機冷蔵庫ハイアールだってたももも行ったと、うん、でね、なんでそういう風になってしまった時にもう時代の趨勢しょうがないわって言ってるけども、うん、日本で良くないのは敗者の言葉を聞かないことだと、
うん、
だ成功者の言葉は日本人は聞くけど、
何がダメだったの？
そう、ダメやった人の話を聞くっていう文化が日本にない、
うん、
一回失敗したらあいつ失敗したんやろって言われて聞かへんと、
うんうん、
でもアメリカの経営者とか CEO なんかはもう3つ会社潰して一人前と言われていると、
うん
うん、で創業者一族というのが大富豪になると、
うん、
日本は創業一族が金儲けてたら文句言われると、
うん
うん、で創業したやつは偉くなくて、それを発展させた社長が偉くなると言われると、
うん、
そんな夢ないところで誰がやるねんって言ってましたけどね。こらあかんでと、
うん
うん、だから夢あるじゃないですか、ほんまやったらそのオカルティックな元気のやつとか。
そうなんですよ、うん、だからでもね、なんか新しい目は巻いといた方がいいと思うんですよ、
巻くのはね、
うん、
だから持たへん、金が持たへんって気持ちはわかりますけどね、
うん、でもむしろなんか中国とかの方がこんなんやってても不思議じゃなさそうな気しません？キーとかそっちの方で。
まあそうですね、
うん、
ほんまになんか宙に浮く人間では作ってそうですかね。
なんか山奥とかでそんな人いそうですかね。
全然いそうですよね、
うん、
なんかそれこそ思い込みが激しそうだっていうか、うん、ずっと一本でもそれだけを考える人とかにしたら、
うん、
そうなってしまうっていうのって僕あると思うんですよ、
うん、
昔大昔に、ね、話したかもしれないけど、そういうあの全員が同じこと思ったらなんか起こるじゃないかっていう、
その話を僕今日するのかなと思ってましたよ。昔それこそね、ダブルゼータの最後の方ですかね、うん、
なんか全員同じ念を持った時、
念を持ったら世界が変わるんじゃないか、
体制予算会的な話になるんじゃないか、
うん、ないか、
うん、それに近いもありますね、
うん。
だからその会社の中の、あの、ごく一部の人たちが信じていたというか、そうだと面白いなと思ったっていう、その絶対数が駆逐されてしまったんでしょ
う、
う
ん。
悲しいことですよね。
だからそれをもうちょっとソニーって、こうね、デジタルドリームキッズって言ってるわけでしたから。
デジタルドリームキッズ言ってたな。
デジタルオカルティックキッズにもね、なってほしいんですよ、本当は。
でもそういう風になってほしいなっていうのは勝手やけど、うん、それを動かすのは金がいるってなった時に、うん、じゃあそれは残さなあかんとか言ったら、ほんまにいつどやの需要浄瑠璃とかね、うん、見たらそういう文化の状態が違うから、保護される人たちになってしまうからさ、
まあまあ良くないですよね。
それはそれで良くないね。
もうみんなソニーの製品買ってオカルト研究差し上げてくださいよ。
あ、これレンズカメラ見ましたよ僕。
あ、どうでした？
あれね、うん、あんなん壊れる。欲しいけど、思ったより小さいのね。
うん、
手のひらに入るようなやつやったから、うん、あれは怖いね。
うん。
うん、でもちょっと欲しい。あれ値段下がりそうな気がする。
うん。
うん、3万ぐらいになるんちゃうかな、もうやったらな。
うん、まだね、そういうのを、枯れた技術を何年か経ったらアップルがしゃり顔で、うん、レンズカメラって、おーって。
名前変えて。
そう、また。
いや、やりそうやしね。でそれはそれをやったアップルの方がうまい
って感じ、ね。うまいったらしになってくるんで、まあ、もうちょっとね、そ、基礎研究の部分でソニーって頑張ってほしいなって僕は思うんですよ。
今何やったら大逆転するんですかね、ソニー
は。僕はオカルトやと思いますよ。
オカルトなんや。はあ、なるほど。
いや、だからそれが基礎研究になって、例えば、うん、投資のその、例えば耳で、
うん、
自害を埋めるっていうことを解析していったら、また新しいセンサーの技術になりますよ、多分。
まあそうです、
ね。脳波とかそっちの分野で。
うん。医療系に近いってことですか？
医療系にも近いかもしれない。
今なんかアメリカの子供がなんかにウォークマンを見せた時に、うん、ウォークマンの操作をやっぱりこうパッドのようにこう指でなぞったらしいですね。
あー、楽しいですね、その話。
そう。それを指して、だからこうやってカチッと押すってことができなかった。つまり、その何、何 ?UI の、
うん、
ことをドラスティックにドーンと変えることをソニーがもう一個できたら変わるでしょうね。その耳でなんとかとか、指でなぞるとかじゃなくっていうのと近い動かし方を一個提示できれば、
うん、
多分日本の企業でもしそれができたらソニーしかいないと思うんですよ。
そうです
ね。他はそういう考え方絶対しないと思うから。
うん。うん、
だそれこそ iPhone の Siri みたいなやつって、僕はソニーの方が早くつくんちゃうかなと思ってたんですよね。喋ったら動くっていうやつ。なんかあってもいいのにね。
まあ確かに UI の、それはいろいろ考えてもいいかもしれないですよね。
うん。まあ、僕らソニー大好きっ子としては。
大好きやったんですか
僕ですか。いや、ソニーの考え方やっぱ面白いですよね。
うん、
まあ。こんなんだ、日本人は硬いとかね、うん、言われてる中、あんだけ破天荒で、言ってくれたらやっぱ憧れでしたしね。
うん。
うちら学生の時なんかソニーって言ったら、ソニー入んねやってみんな思ったし。
そうですよね。
今やどうなのか知らない。
じゃあずっともうリストラしかしてない会社かなって。リストラと、なんかもう、滝本美織のソニー損保とか、あっちの方しか、もう金融屋さんっていう。
そうです、
ね。リストラか金融屋さんしかイメージないじゃないですか、もう。
なんか、この間、どっかで社説で読みましたよ。
うん、
日本はものづくりにこだわりすぎたから失敗したとかね。ようそんなこと書くなとか思いましたけどね。
手のひら返した意味ね。
そう。
確かに。
お前、それ言うかと思うんだけど。いや、ソニーは言ってほしいね。僕は新しい UI の出てきてほしいと思う、
うん。
それがどんなんやって言えるぐらいだと僕はソニーのすごい偉いところが絶対言えないけども、すごい期待してるよ。
ずっと自分のことを、
うん、
おしゃれとは縁遠い人間だとは思っているんです、
うん、
服に関して無頓着ではあるんですけど、
うんうん、
でこれどうしても理解できない記事を見てですね
理解ができない
理解ができない、
うん、
何なんこれってやつなんですけどね、うんうん、これネイバーのまとめで見たんですけど、うん、日農研の道の県で塾ね。
うんうん、塾ね。
の、
うん、
この小学生が持っている、N バッグって言われる、
うん、
まあ、ナップサックっていうか、まあ、カバンがあるんですけど、
うん、
それがおしゃれアイテムとして、
うん、
注目されているっていうので、これ、なんなのって感じなんですけどね。
誰に対して？
なんか、おしゃれな人たち。
ほう。
に対して。こうなんですよ、道の県の N バッグって。
あ、日農研の絵なんて意味か。
うん。
日。
うん。これが、
うん、
あの、原宿のおしゃれ男子に流行ってる、おしゃれ男子女子に流行ってるらしいんですよ。
流行ってるという、誰か言うとると。
言うとると。
うん。
で、キャリーパンプムが、
うん、
その N バッグ、日農研のバッグを気に入ったことにより、
誰
キャリーパミパミ。
あ、キャリーパミパミ。
うん。言えてないですけど。
ああ、はいはいはい。
これは、なんか、実験でもされてるんですか？僕らはこういうことをネットで見て、ね、西野家のバッグが流行ってるんだってって。
そういうのを流行らせてみようかっていうのが、
うん。
某 D 社とか、
うん。
某 H 社とかの、
うん、
朝礼とかに上がったんじゃないですか。
ああ、まあ、嘘でもいいから、
うん、
何か流行ってるって言って、どれだけ、
うん、
ネットで、こう、拡散するかっていうのを、効果測定やってみようよ。
うん、それはあるじゃない
か。じゃあ今日、キャリーちゃんに会うので、
うん、
日農研のバッグ、これ息子のやつなんだけど、これを、かわいいね、とかって言わして、
三つ四つ見せて、え、なに、キャリーちゃんって言われてる、なんかパミちゃんって言われてるか知らんが、パミちゃんこれ、どれ可愛いと思うって言って、これ。
で、写真バシャって撮って、キャリーパミも認めた。そんなことないやろ。
いや、しやけど、しやけど、そう、ね。
そうとしか思えんぐらい、
うん、
この日農家のバッグが、
うん、
何がいいのか全然わかんないんですよ。
いや、だからいいってしたい人がいるんですわ。
いや、だってこれ、この N って書いてんのやったら、ドラえもんののび太が着てるシャツも、 僕これだったらジャイアンのあの、縞模様のシャツの方がいいな思いますよ。
パーマン P ってついてました
ね。パーマン P ってついてる。
あー、なるほど。
だってこんな、こんなないやん思うんですよね。
なんかね、なんか、こんなないやんと思うっていう、思うじゃないですか。
それは僕はおっさんになってるからってことなの。
いやいや、じゃないと思う。僕はそれを言ってる人もそう思ってると思う。うん、それでね、いや、確かに可愛いよね。日野剣。
日野剣。
日野剣クールとか言ってるのを、おーっと一定過ぎた時に、あ、おっか、あんなもん適当に言っただけじゃボケーって言いたいなーってちょっと思ってたりするんちゃいます？その宣伝屋の方が。
あー。それで最後あの、バカ野郎みたいな。
そう。
映画になると。
大地遊びたいに。
こんなもん可愛いわけねえんだよ。
そうだよ。ちゃんと、うん、日道具だと塾でしょ。
塾ですよ。じゃあ、関西テイク対抗してね、浜学園とか。
もうええんちゃう
やってほしいですよね。
もうええんちゃうその H。
H。
うん。
ちょ、ちょ、
感じで浜。
絶対嘘や、もう。
絶対嘘ですね。
な、え、なにこれ。
いや、もっとなんかね、ものすごい可愛らしい感じだったら、私も、それって普通のなんか、普通の言うたらないですけど。
いや、だってこの L のマークが、本当にブサイクな、MS ゴシックの N ですよ、これ。
まあね。
あの、全然プロポーショナルにもなってない、MSP ゴシックじゃなくて、
P ゴシックやからね、
MS ゴシックですよ。等幅ゴシックですよ。
等幅ゴシックね。じゃあな、昔の、ね、南海ホークスの N やったら A ってこ
よう
かない よ
ね。いや、そういうわけではないけど、あるじゃないですか、もっと N でも、もうちょっといい N あるだけでしょ。
タイムズニューローマンにすれば。
ニューローマンか、ヘルベシカコンデンスブローボールとか。
同じや。
いろいろあるじゃないですか。何これ、大阪中ゴシック
そうだ。
マックス。モナコ
マックス界
だ。もうモナコ
マックス界が大阪しかあかんと。あ、そう、うん。それを、だそれいつの記事なの？最近なんですか？
いや、これ最近の記事ですよ。
あ、そう。
狭かって思うぐらい。
ネイバーの記事に載ってるってことは、それに反応してる人もおるじゃないですか？
これはね、お気に242お気にになっていて、うん、ビューが 169,848 件ビューされてます。
で、それになんかコメント載せたりとかするとかなんかないですか？
まあ、特にはないんですけど、
カバンね。いや、自分が3万5万持っててね。
うん、
カバン買うって言っててね。
うん、
ネイバーのまとめ見てね。
うん、日野家のバッグだ。
買わんでしょ。
買わんと思う。いや、まだ何の、誰も別に損はしないし、
うん、
まあ、日野家のバッグゲットしたぜって、
うん、
まあ、なればいいんでしょうけど、
うん、
まあ、でも絶対これがオシャレアイテムとして注目されるっていうのはないと思うんですよ。
その冷静さを持ってたいですよね。
持ってたいし、僕はニューバランスの靴に、何万、3万、4万払うっていうのを信じれない。
ああ、履きやすいらしい。
いや、ニューバランス僕好きですよ。
うん、
僕も持ってますよ。
うん、
持ってるけど、
うん、
あれ、ほんまもう、どこでパート行ったら、
うん、
よくあの、ジョブズが履いてたグレーのね。
スティーブ・ジョブズですか、
うん、うん。やつがあるんですけど、うん、あれの変遷がずーっと、置いてありましたけどね。もう進化してるっていうのはわかるけど、
うん、
あれに対して2万3万出す気はわからんなって。
まあまあ、健康を保つために靴履くっていう気持ちはわからんのもないけども、うん、まあまあ、スニーカー2万っていうのは、なんか機能的なものがあるじゃないですか。うん、つまりだから、体のバランスで、怪我せえへんとかね。あの、腰悪い人が、負担がかからない、
うん、
膝が負担がかからないは、まだわからんでもないです、
うん、
僕はね。
うん、
でも、日納家のカバンは、
うん、
体良くもしてくれないし、
頭良くもしてくれないですか、
ね、頭悪いですって思うし。
頭悪い、帰ってきてたら頭悪いんちゃうかと思う。
でも、子供がね、日時計のカバン持ってたら頑張っとんねんなと思うじゃないですか。
うんうん、
で、僕みたいな役年のおっさんがね、日時計のカバン持ってたら痛いですよ、
そう。痛いですよ。
うん。おはようございますって言ったら、誰も話しかけてくれないですよ。
まあでもね、その背景には、
うん、
その、まあ、僕らの時にはなかったけど、
うん、
まあ、こっちの東京の高校生の中では、
うん、
女の子とかは、
うん、
そのよその学校のカバンを持つことが、ステータスみたいな。
うん、いや、ありました
よ。まあ、あるんでしょうね。
あったあったあった。
うん。なんですか、あの、制服のカバン持ってるのステータスみたいな。
制服と、上の目とカバン交換
してる。制服何回のやつがいいとか、聖光学園とか、明星とか、あるんですか？
でも男子校時代でカバン交換してたら貴重
にな
る
じゃん。みたいな。
ほー。いや、それはありましたよね。
うん、
そういうカバン、よそのカバンでっていうのってはあるけど、
うん、
あの、よそのカバン にしてもよそすぎるやん。
いや、どうそれ、混乱招くからやめましょうよ、みたいな。
いやいや、高校生がね、釣り合って可愛らしいやん、じゃないですか。うん、で、わしらはみたいなノートパソコン持ち歩いたりとかね、うん、パッド持ち歩いたりとかして、中書類全部入ってたり、それから日同家の代わりに入ってたら誰も信用してくれへん。い
やいや、そら別に、それ僕らおしゃれアイテム、サラリーマンの日同家の代わり持つようなことはないですよ、
いや、わからん、わからん。どこまでをターゲットしてるかわからへん、もうそれ今の。
え、今、もう原宿に出入りしてるような人たち相手ですよ。
表参道で、うん、普通に、
まあでもありますよ。にあのニューヨークのヤングエグは、うん、今カバンを持たないのが熱い。
どうしてですか、剥き出しなんですか。
剥き出しか、それこそあのドギーバッグじゃないや、パン入れるこうフランスバゲット入れるようなね、紙袋の中にパソコンをパン入れて、
うんうん、まあそれは機能的にやるためって意味では分かりますよ、
う
ん、
まあすぐ落としてしまうかもしれないですからね、
まあね、落とすってどうすんの、うん、と思うけども、
ただそんなこと言われかねないわけじゃないですか、
それね、
うん、
じゃあ例えば僕らが商談に行きますよ、
うん、いやだからカバンって結構大事だと思うんですよ。いや
カバン大事ですよ。カバン
あの貼ったり、うん、ああそうですよ今ね、うん、そのテレ東でやっている俺のダンディズムっていうのはすごいいいですよ。
番組ですかそれ、
うん、あの、うん、滝藤さんってあの役者さん、あの半沢直樹で
なんか謝ってたんですか。
謝ってた、いやそれは関わってるじゃないですか。
いやもう半沢直樹も見てないから全員謝ってるもん、うん、
時出しそうやる人がやってるんですけど、もう男の小物をずっと
ああ。
騙されて、ずっとそのお店で買い続けるっていう。
あ、それドラマですか？
ドラマで、うん、その、まあ、言ったら、まとめを、ドラマと、うん、あの、商品紹介してて、すごい画期的な
番組です。そう、おもろいですね。
だからずっと、モンブランの、うん、万年数が欲しい。
うん、
41歳で課長になったっていう人の設定なんですけど、うんうんうん、ダンディになるためにいろんな道具をゲットしてこいです、うん、毎週、うんうんうん、毎週5万円とか4万円買い物してるん
ですよ。いいじゃないですか、面白いじゃないですか。
そういう番組があるんですよ。もうそのダンディ、俺のダンディズムを今回はカバンやったんですけど、うん、カバンの歴史から、
うん、
今こんなカバンがあります、
うんうんうん、
あなたはどれを選ぶって森吉陽子に言われるわけですよ、
うんうんうん、カバンは確かにいいですよね、うん、持ってて楽しいからね。あの女性だけがね、その、ファッションでカバンがとか言ってても、うん、なんかこんな弁当箱みたいなちっちゃいやつで何が楽しいとか思ってたけど、うん、カバン持ったら楽しいなっていうの気持ちはわかります。
まあ気分は上がるんでしょうね、うん、頑張ろうって。
いやそれは確かにね、
うん、
自分の定石でも定石じゃなくてもね、うん、なんでこんなね布のね、
うん、
もうなんも部活みたいなカバンで着とんねんっていう人を見たらね、
うん、
ちょっとちゃんとせいやと思いますよ。
カバンはね。
カバンはね、思う。
うん。
そら、あかんて、そんなクーガーのカバンとかでね。来たら嫌やん。マネージャーが。
いや、でもたまにいますよ。
います、
うん、
いるんや。
いや、クーガーのカバンを持ってるやついないけど、うん、まあ、大事に使ってるんですね、みたいなのはあるんですけど。
まあ、その、別に十何万のカバン持てとは言わんけどね、うん。まあ、丸いのね、
うん、
楽チンシリーズあるん
です。あ、僕今それ前使ってましたよ。
いや、あれ悪ないですよ。
うん、
全然悪ないし、物はいいと思う。
うん、
実際にね、
まあ。楽チンシリーズね。
そう、スーツカンパニー的な匂いがとてもするなっていうように、いつも思ってるけども。で、楽チンシリーズの値段でカバンに1万7000円とかのラインがあるんですよね。
1万、僕買ったやつは5、6000円でした。
まあまあ、あります。あの辺のラインが一番多いと。
うん、
でも、ね、それから、1万ちょっと足したら、うん、最低でも、僕のカバンは今そんないいやつじゃないけど、うん、だいたい3万のラインのやつにしてますね。で、それは3万のライン出しといた方が、僕の年齢ぐらいでギリギリ見えるんですよ。ちゃんと気使ってんねんなっていうに見える。
うん、
つまりそれはプラスに見えるんじゃなくて、うん、マイナスには見えないようにする。
ああ、なるほどね。
っていうのは必要で、
うん、
こいつ楽チンシリーズ使っとるでと。いうのはもう許されない値段なん、ね、年齢なの。
ああ、楽チンシリーズダメなんですか？
いや、分かってやってるじゃん。楽チンシリーズを、何になってるの？あの、作ってる側の人間はええわ。
うん。
けど、楽チンしたらあかんねん、もう僕とかは。
いやいや、まさにそれは、ダンディズムの話ですよ。
あ、ほんま
そ
うなん
だ。いやいや、ダンディズムとは、痩せ我慢だ
って、うん。いや、そうですよ。
だから、多少、うん、楽チンシリーズは、うんめっちゃいいですよ、機能的に。
いや、そうですよ。ようできとるんですよ。
ようできてるけど、うん、で、それがね、
うん、
変にブランドのカバンでやったら、うん、中身しょぼしょぼやったりとか、
うん、ありません
。本革使ってるけど、うん、中が普通の布で汚れやすかったりするわけじゃないですか。
うん、あるよ。
だからそれは、ダンディズムに
感じる
わけですよね。
いや、全くその通り。
ですよね。
うん。
あ、 じゃあ、四谷大塚じゃなくて、日農研のマックも、ハードル化してるっていう意味では、痩せ我慢せんとダメだから。
痩せ我慢にも程がある、ね。痩せ我慢っていうのは、見た目がオッケーなもので痩せ我慢や。ちゃうやん、それって。完全に戦いに、戦いに行ってるやん。俺はこうやでって言って。わがままやん、
いやいや、まあ、あまあ、そうなんだ。まあ、そうなんすか。まあ、なんかちょっと、もうこの機能があったらいいのになって、あ、ちょっと僕熱くなっちゃいましたけど、かまかったばっかりなんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、まさにね。
楽ちんシリーズ？
いや、楽ちんシリーズをずっと愛用してて、うん、すごい良かったんですけど、うん、合皮のやつなんでハゲてきたんですよ。
ああ、合皮はもうダメですよ。
合皮は1年ちょいしか持たないんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
過酷に使うとね、
うん。
で、僕は東急ハンズ行って、愛着があったカバンだから、うん、どうにかして補修したいなと思って、いろんな補修クリームとか塗って、うん、まあ、そこそこいけたから、うん、サブで週に1日2日ぐらい雨の日とか使おうかな思うんですよ、楽ちんシリーズはね、
うん。
すごいコンパクトで、
うん、
あの、トートで持ちやすかったんで、うん、まあ、やめて、まだカバン買い直しましたけど、うんうん、まあそれ買ったはいいものの、うん、中が本当にさっき言ったみたいに、うん、布地のカバンで、ちょっと汚れそうなんです
よ、うんうん。中がね、
うん。で、もうちょっと肩崩れしそうだから、うん、ここはもう痩せ我慢嫌なんで、
うん、
カバンの骨と言ってですね、カバンが自立する用の骨組みのフレームみたいなの買ってきて。
うん、売ってるんですか？
売ってるんです。それでやると、ノートパソコンとか入れても自立するんですよ、カバンが。
見た目かっこ悪いじゃん。
いや、大丈夫。
それか、大丈夫。
大丈夫。わからないから。カバンの中に入れるんですよ。カバンの骨っていうの。でもそれは加藤さんの言うところでは痩せ我慢をもっとしろと。
まあまあ、それかっこよかったらいいですけど、うん、なんとなくそれはなんか自分にを許してしまって桃引きを履くおっさんと同じ匂いが感じるんですよね。
ダメですか。
僕は絶対履かないですよ。誰になんと言われようが。どんな寒かってもね。
ダンディーですね。
そこは僕の、それは許してはいけないと思ってるんですよ。
さすがティラノスのスーツを着る男は違いますね。
ティノラスです。
ああ、
それは絶対大事だと思う。
加藤さんが日常系の釜を使う日も近いかな。
近いですよね。
いや、いや、そうなんですか。もう3万円のラインね。いや、もう買いましたよ、それぐらいのラインの釜。
別に3万がええと言ってるわけじゃないけど、あの、明らかに差が出る。しかもその何カバンってそんな長いことっていうかそんなポンポン買い替えるものもないから、
うん、
結構原価消費者が考えたら、1万2、3000円でね、すぐボロボロになって、だから一体時期を過ごすよりも、3万で長く使ってる方が絶対安いんですよ。
いや、1年スパンで買い替えるっていうのも一つの選択肢ではあるんですよね。
いや、だからその1年スパンの間の1年の8ヶ月過ぎた残り4ヶ月ボロいんですよ、それ。
ああ、そういう言い方してますか。
そらそうですよ。そらそうですよ。合皮なんて絶対ボロいから、かけるの分かってる
お、確かにね、色あせてきますからね。
本革は味が出てきて、うん、味が出てきて汚れって、だから味なのか分からん時に次行こうかなって移行期間が考えられるわけ
や。だからね、うん、僕はまだダンディーになれないのは、
うん、
いや、本革のやつ買ったんですよ、
はい、
本革のやつカバン買ったんですけど、うん、キャメル色ですよ、うん。一番色の差が激しくて、キャメルですよ。
こっち汚れるかなって
やつ。僕はやめたらよかったな思ったけど、やっぱりかっこいいから買っちゃうんですよ。
うん、一個目キャメルはあかんと思うけ
ど。いや、だから、ちゃんと保湿のクリームとかそういうの買って、防水スプレーとかシューってやってますけど、どう汚れてくるのかなと思ったら、キャメルやめといた方が良かったかな。
そうですね。あ、僕は黒にしてますね、一個目はね。
うん、
そうそう、カバンはね、大事。
うん、
して、特に、50絡みぐらいの、おっさんになった人とか、オロビアンコのカバンとか持ってると、
うん、なんでみんなオロビアンコとトゥミしか持たないんですか、カバン。
それは、オロビアンコ持ってる、なんもわからんで、あの紐ついとったら、なんか許されてると思ってる人たちが半分はいると思う。うん、
僕ね、あの紐見るたびに、オロビアンコのカバンなんか絶対買おうかと思ってるんですよ。
いや、わかりますよ。いや、
絶対買うか。
いや、可愛らしいし、いいと思うけど、その人多すぎんなら
あれがなかったら、オロビアンコのカバン認めてあげてもいいけど、あれあるから逆に、ひねくれもんだから、
いや、わかるよ。
絶対外したるオロビアンコ買ってもって思うじゃないですか。
まあね。勝ったら外せよ、思うけ
ど。確かに。オロビアンコ買った意味がない。
そういや。
オロビアンコってカバンがあるんですよ。
そうそう。いや、いや、わかるわかる、うん。あれはちょっとなんか楽しすぎてるなと思う気はするけれども。
うん。
うん、で、今僕が持ってるこのカバン。これはプライベート用のカバンやけれども。
うん。
これも一応本革ですよ。
本革ね。
うん。
うん。
あの、赤のカバンがどうしても欲しかったんで、赤が色さすやつがかっこええっていう風に、店員の女の子に言われたのをそのまま鵜呑みにして買うっていうです
ね。ああ。
すごいいい客ですよ。B5 のノートパソコンが縦型に入るために買うたですけど、
はいはい
はい、あのカバン自体が重いっていうですね、
うん、
悲しいものですが、
これで仕事行けるんですか？
休日は行きます、たまに。
あ、
あのー、 基本的には外せばいけるんですけども、うん、この、肩掛けのやつとかを外してしまってとかで持てるからいけるけど、
うん、
普段は使ってないです。その会社行くのは黒の
カバン。いや、だからね、その、俺のダンディズムでやってたのは、うん、なんか、やっぱり、全部、まあ、ブリーフケースとか、うん、アダッシュケースとかで、うん、なんか今のカバンって、多機能にはなってるけども、うん、収容力が半端ないカバンが多いんですよね。
容器入るって意味
ですか？容器入る。だからノートパソコン入れないとダメだからっていうのがあるんですよ。ねうん、特に僕はお弁当を今持っていってるんで。
ああ、大事ですよね。
弁当入るカバンなんてね、ないんですよ。
今、まあ、ないですね。
じゃあもうトートのでっかいカバンしか持つしかなくて。うん、で、楽チンもね、うんうん、楽チンも、楽チンじゃないぐらいパンパンに膨れ上がっちゃうんですよ。うん、
まあ、そ
う
か、
うん。
弁当箱自体が、らい細い、ライフ深いやつが出てますね。
あ、それ買ったんです。
やっぱり。
うん、サーモスの、すごいあの、競争住宅みたいな。
あ、あります
か。縦長に3階建てみたいな感じの、3階建てじゃないけど、うん、2階半建てみたいな感じの弁当箱買って、うん、それでなんとか運用してますよ。
一時中こういう勤め人をしてない時にね、うん、なんで女の子が、カバン2つも3つも持ってんのかと思ってたんですよ。うんうん、あれ、弁当箱
ああ、まあそうですね。
うんうん。うんなんで毎日毎日紙袋持っとんねんってことなんですけど、うん、紙袋に弁当箱入れてんねんなとか最近やっと分かりました。
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほど。カバンね。
カバンも今年入ってから2つ買いますからね、だからそれで。
おしゃれじゃないですか。
いやだからそれも、うん、東京ハンズ行って、うん、どうしようかなってずっと考えるわけですよ。
うん、ハンズに行くのやめましょうね。ハンズ悪いとは言わへん。
いやいや、ハンズでちゃんとこの布製のね。
うん。
なんか、マンハッタンなんとかとかいろいろあるじゃないですか。ああいうの見て、
うん。え、布がいいの？
なんでもいいです。革でもいいし、うん。で、そういうの見たら東急ハンズって機能的なやつばっかり来るじゃないですか。
あそこは機能を売ってるとこ
ですか、ね、機能売ってるとこですから、うん。うん。で、それで買ってみたものの、うん、パソコンを入れたいろいろしていたら、こんなん思うて持たれへんわ、みたいな。
まあまあね。え、PC は大きさは
B5。結構分厚いんです、B5 でも。
いや、ダンディズムは痩せ我慢っていうのは思いますね。自分がダンディだとは思わないけども、うん、でもその意識は非常によくわかるな、
うん。
うん。僕時計欲しいんですよ、今。
ああ。
時計しないんですよ。
うん。
あの、重いから。苦手だ
でもそれも、あれですよね。ダンディズムで痩せ我慢で、重たい時計持ちたいんでしょもう、ロレックスとかオメガとかよりも、パネラインのダーンってでかいのが、
ああ。
安我慢。
かもしれないですよね。うん、なんかもう、
そういうのやめにしませんかって僕は思いたくて。そうなんですよ。って言い出すと、うん、なんかその、いろいろテレビとか見てたらね、うん、もうずっと、ここ3年か4年ぐらいトートバッグなんですよ。
うんうん、
ビジネストート多いですからね。
多いですね。今増えましたね。
増えて、うん、でもトートバッグは、まあ20代の人までかなとかって言われてドキッとして。
いや、んなことないですよ。そんなことない。おしゃれスポットと言われる場所とかやったらトートの人多いですよ。
うん、多いですけど、確かに。
うんうん、
まあ確かに若い、もうそろそろ僕もブリーフケースを持たないとダメなのかな。
僕もブリーフケースにしてますけど、それはぴったりしたちょうどノート PC 型のやつにしておこうと思ってるからでね。
うん
トートにしたら多分トートにいろんなもん入れていって。
結構カバン重くなっちゃうんですよね。
そうですね。
うん、
あの、だらしないんでね、いろんなもん入れていって、
うん、
何入ってるか分からないようになるんですよ。
だから中にいろんな中敷きとか入れたり、バックインバック入れたりとかして、いつでもカバンを、こう、中身を着脱して入れれるみたいな感じにしますけどね。
最近カメラバッグはこうなんですよ。カメラ用のね、あのニコンのカメラバッグ、カメラバッグでせーって持ってたんですけども、うん、それやないのも欲しいなぁ思って、うん、あの、メッセンジャーバッグを買って、その中にあのカメラの中敷きを入れて、うん、ちょっとぴったり収まるっていうのはこうなんですけどね。カバンは楽しいですね。
カバンは楽しいですね。
うん、非常に楽しいですね。
いやー、でもね、日農家のバッグっていうのだけ僕は理解できなかった。たんですよ。ただガスク生時代の高校のカバンとかすごい丈夫やって、
ね、
いいカバンやったなと思うんですけどね。
そうですね。
あれはひょっとしたらあのトゥミのカバンのナイロンよりもいいバンチのやつ使ってたんじゃないかっていうぐらい高校のカバンって丈夫やったなと思いますよね。
まあうちらは大阪なんで、うん、僕ここ大阪やったから、うん、まあ金井製紙工業でやられているところが、うん、ガジンゴで作ってたかなって気がしますね。
強かったんですかね。
あの強固な状態、
うん、
あの僕らからそんなのはしませんけども、まあ殴っても平気みたいな。
確かに、
うん、 よう殴られましたからね、あれで。
高校のカバンとかね、ね、ブンブンブンブン投げて人に当てたりしてましたからね。
してましたね。
中学校のカバンとかね。
してたな。ブーメラン状に飛んできて、眉間に
当てたりと
か。怖かったな。いや、みんなそんなせえへんねやろね。
まあ、そもそもみんな置き弁してるんでしょうね。
なぜ置き弁
だ。いや、もう教科書とか全部。僕は真面目に持って書いてましたけどね。
今やもしかしたら教科書もパッドになるわけなんでね。
うん、そうなんですよ、本当に。まあでも分かりますよ。もう加藤さんがよく痩せ我慢してるかっていうのは。
してますよ、
ね。もう、僕はね、丸井の楽チンって言われた時にドキッとしましたよ。
あれね。
楽チンは素晴らしいですよ。
いや、ようできてる。
ようできてますよ。
いや、だからね、うん、何を求めるかですよ。ようできてる場があったと。
うん、
で、ようできてるっていうので、良しとするところは、僕はですよ。
うん。
ボスは、それはちょっと、もしかしたら言い切ってるかもしれませんけども、うん、下に見えへん部分はようできてるでええと思うんですよ。
うん、
まあ、下着
。
なんですか、名前わからへんけど、なんか、ユニクロの下着で、年中涼しいってやつあるでしょ。
ね。
なんか
ドライシャツとか
そうそう、そんなやつ、そんなやつ。
シルキードライとか。
そうそうそう。あんなんは要素持てるんですよ。
うん、
で、ね、靴下とかもね。
うん、
まあ、そう、よほど変なやつじゃなかったら別にいいやろ。
うんうん
って知ってるけど、外見見えるところが、うん、ちゃんと用できてるプラス、
うん、
そっから5万10万たたんでも、うん、ほんのちょっと色つけたら、
うん、
それだけで差別ができるんやったら、
うん、
その方が楽しいと思うけどな。
大人ですね。
それ前も言いましたよ。1500円のシャツより4000円のシャツの方がええって。絶対そうやって。そんな、
なるほど。性格出ますね。
そこで、何そこで、いやー、ようできてる。楽チンようできてるわって。
楽チンは、本当にね、ようできてるんですよ。
知っとん
の？あの素材、あれで本革の素材出してくれたら完璧なんですけどね。
そこですよね、日本人がね。
どうやって本革作ってくれるんですか、楽チンは。
いや、だから日本人がカローラようできてる、カローラでええでって、いや、カローラええでんと。でもそれでも、ゴルフ乗ったりとか、ね、フォルクスに乗ったりとか、まあ同じやけども、そういうので、燃費がちょっと落ちても乗ってる俺これ好きやなと思えるっていうのは BC でしょ。
楽チンバッグキビキビ動きますよ。
そうでしょ。最高でしょ。
最高なんですよ、うん。
でもそれさ、文化的にはしんどいやん。みんながフィット乗ったら嫌やん。売れてるけど。
じゃあもうこれからの日本の車作りは無駄をいっぱい作れ。
無駄は全くない社会とかおもろないやん。
無
駄なもんばっかりだ困るけど、もう日本人の性格上というか自分も含めて無駄なもんはないようにするっていうのはもう根底にあるわけやから。
確かにね、うん、楽チンバッグには色気はないですよ。丸いと聞いてたら悪いけど。
そう、いいですよ。そこですよ。色気ですよ。
色気ですよね。
色気。
うん、
色気を別にムンムン出せたらいませんよ。
うん。
うん、そんなレオンみたいにああいう風にいけたらいません。そんなことはできません。せやけど、一個足したらええやん。楽チンバッグで全部揃えてるやつってユニクロで体中揃えてるやつ変わらへんって僕は思うな。嫌やん、そんな。
僕は丸井の開発力すごいなと思いましたけど。
いや、売れるよ。
売れますよ。
売れるの分かってるけども。
僕あれ気に入ったから、丸井の PB っていいんだと思って。
PB?
革靴まで買いましたもん。
いやいや、
これめっちゃ履きやすい。
いやいや、革靴用できてる
わ。革靴。ビザルノとかって言って。
いや、ビザルドルックスは僕も自作持ってるけども、ビザルノは本革なんですよ。
あ、本革です。確かにね。
うん。
うん。
だから、それ、別になんかね、なんか啓蒙してるとかそんなんやないけどね、なんかね、用できてるわで止まったらね、思んないと思うな。
まだもう一個先があるはずなんですよね。PB の先がね。
いや、それは程度の問題で、もしかしたらその日同県の人もね、
うん、
いや、用できてるとかね。
いや、実はあれは、オロビアンコと同じメーカーのところで縫製しましたとかって言われたら、日同県バックすげーって。
あれにオロビアンコの紐ついてたら混乱する。どっちやねんと思うよね。
オロビアンコのこのカバンのネタで、どれだけの人が受けてくれるかな。
わかる。いや、ビジネスマン絶対
ビジネスマン、オロビアンコの、イタリアの国旗の紐を、つけてるおっさん見たら僕に苦笑いしちゃうんですよ。
そう、
もう外せばいいのにって。でも自分があれ買ったら、外さない
ん
でしょうね。う
ん、あれ
でも
ね、半分は奥さんのプレゼントだと思うので、僕は。
だから、愛されてるんですよね。
いや、この辺にしといたら無難やし、嫌がられもせんやろっていうふうになってるやと思うんだよね。うん、あんたこれぐらい持った方がええって言ってね、
うん。
この紐いるんかって外すと、あかんあかん、外したあかんって言われてるんですよ。
じゃあもう、その論理でいくと、うん、もうポーターのカバンとか硬さはダメなんですよね、うん、
まあね、
うん、
だからもう
当たり外れないですからね。
いやそうだからね、ボタンは確かに僕もそんな好きな子やってるわけはないし、うん、あのね女性は見てるんですよすごく、
うん、
あの時計とかね、うん、シャツとか、うん、スーツとかよく見てるってことがよく分かった、うん、で僕はもう恥ずかしながらあの財布がね、うん、フィラの財布なんですけども、
あフィラの財布ベリベリベリ
って言っちゃう。
やめて
そのポパイみたいな昔のやつじゃない。フィラの革の財布やけど、僕の年齢でフィラの財布あかんらしいのね。
まあ、僕もそれはまずいんじゃないかな。
そう、若い。
若い若い。うん、
子供かみたいな感じで、うん、これはいかんなって気がしてて、うん、この間、楽チンの作業。
楽チンかよ。
いや、買いそうだったよ。踏みとどまりました。これはいかんと思って。
ちょっともう、丸井の人、気悪いから、もう、スカウト言ってくださいよって話ですね。楽チンは本当素晴らしいですよ。
いや、楽チンは素晴らしい。
うんうん、
素晴らしいから、楽チンの、
うん、
もう一応上のブランドを、楽チンじゃない名前で作ればどうでしょうか。
ああ、そういう提案なんですか。
うん、スーツカンパニー
で何買ったの。いやいやいや。で、結局何買ったんですか。
いや、まだ買うてない。
買うてないですか。またフィラのままなんですか。
これあかんの。買いますから、近いうち買います。違う、明日買う。恥ずかしいもん
ね。ああ、なるほどね。
そう。うん、なるほど。二次道家のカバンね。
うん、本当、いや、カバンからいろいろ脱線しましたけど、
いやいやいや、
誰があれをそういうな話題にしようとしてんのか、どう考えてもおかしいですからね。
そうです
ね。だから本当はキャリーペンパミに楽チンバッグっていいよ、楽チンシリーズいいよって言ってもらったら、もう、ぐんぐんってこう。
行くでしょうね。
丸いのカバンも売れるわけですからね、多分。
楽チンシリーズっていう名前で別にテレビ CM とかやってない。
やってない。うん、店舗行けば、楽チンっていっぱい出てますから、
いや、いいラインだと思いますよ。全部展開してるしね。
うん、
素晴らしい。
えらい殺してるな。
いや、そうじゃない。だからね、それで、あの、比較的安いもんがいいんですよ。
安くていい。
うん。せやけど、その、質量が大きいもの、カバンとかね。
うん。
そういうやつは、僕はもう一丁違う方に行った方が無難やねと思う。
ああ、なるほどね。
あ、飯入れとかいいと思うんですよ。
ああ。
うん、
で、楽チンって言っても、飯入れ楽チンって言われても、そんなにねえって。
いや、それはそれでええやん、もう、もはやと思って。うん、むしろ、飯入れポール・スミスとかいうのもなんか微妙やんと思うから。
ああ、まあ、いろんな人敵に回してるかもしれない。
いやいや、
なんでも。俺、飯入れポール・スミスだよって。
いや、まあ僕もカバンポール・スミスだよ。持ってるから何も言わへんけどもやね。なんか、なんかな、別にそ、好みやからいいよ。
うん、
全然好みやけども、その、あ、ここは、楽チンシリーズでいいっていう風な人と、
うん、
何さっきの日道圏、
うん、
日道圏でいいっていう人
日道圏でいいっていう人はもう機能なんて何も考えてないです。日道圏もダンディズムだと思いますよ、僕は。
まあね、
うん。
確かにポピュラリズムではないけども、うん、我が道を行く人ではあるよね。
うん、男っていうかその、ダンディズムっていうところで、俺のダンディズム見てほしいなと僕は思います。
俺のダンディズム。
すごい楽しいですか。
確かに、ね。
テレ東頑張ってるな。
ああ、それちょっと見ますわ、
うん。
ほんまに面白そうやな。
めっちゃ面白いですよ。
でも、じゃあ、よりダンディな人が出てほしいですね。
え、それジローラモが毎回出てくるんですよ。
あ、いや、そのラインはわかるけど、その男としてダンディだと思う人。まあ、高倉健ですよね。
ああ。
当然高倉健が出るべきやと思うし、うん、たまに孤独のグルメと一緒にやってくれるとか。
いや、それはやりそうな気もします
ね。そうですね。混ざってね。
うん、
松重さんが出てくれるとか、うん、ダンディやなーって人、出てほしいね。カズとかね。
ああ、そうですね、うん。
そういうコラボレーションをして、
うん、
たまに、じゃあカズが、ちょっと俺練習だからって言ってくれて、カバンかって思ったら。
俺ビアンコ。
N、N って言った。うわ、ここかーって。
思いますよね。
そう。
こんなところに。
そう。衝撃が走るやろ
な。うん。
いいですね。楽しみです。
いやー、ほんと、痩せ我慢っていうことよくわかりました。
痩せ我慢、行きましょう。Twitter なり Facebook なりね、
はい、
ああいう SNS で皆さん写真をアップされると、
はいはい、
アップします。そうそう、写真ですわ。
写真あげるかどうか、
上げ
る、上げてますよ。
例えばどういう感じですか、上げるとして。
上げるときに、人の顔がもろに映っている場合、不特定撮影数の人が上がってる場合は、トリミングするソフトを使って、ギリギリ切れた状態で、入るようには配慮しています。
その方が特定されないように
されないようにする。
なるほどなるほど、うん、じゃあ大体は風景とか、
風景が多いですね、物とか。
なるほどなるほど、うん、
人が映り込んでもまあ認識できないだろうっていうレベルまではやりますね。
ちょっと前にね、あの写真をツイッターで上げてる人がいて、その写真がねこれなんですけどね。
ああ見ましたよ、見ましたよ、公式アルバム。
はい、あの大山駅ですと言われてるんですけど、
はいはい、あのツイッターで天皇皇后両陛下がバッチリ普通の、あのスマホの携帯の写真に撮れちゃってるんですよね、
ガジンコで写ってると。
うん、
これねめっちゃいい写真なんですよ。
めっちゃいい写真ですよ。
うん、これね、まあいわゆる日本1億3000万人からいるというところで、
はい、
まあ基本的にはかなりセキュリティが厳しい方ですよ、いろんな意味で皇室とかも含めてね、で他の、諸外国特にエイジアンのところとかやったら、もっと暴力的に厳しいところがあるけれども、まあ普通に歩いたりしますよね、やかやか言うて、とは違うところの国でこのショットはね、僕は本当に誇るべきものだと思うんですよね。
誇るべきと。
いや、つまり、
SP 何してんねんっていう。
ちゃうちゃう。逆や逆。この、撮らせてくれた皇后、天皇、両陛下。もそうやし、写真いいっすかって、女子高生らしいですけど、どうもね。
ああ。
っていうのを言った、と言われてる女子高生と言われてますよ。実際も削除してるかわからないんだけども、その、写真いいっすかねって言った女子高生。と、いいわよ。って言ってめっさいい笑顔を撮ってくれて、この天皇皇后両陛下、これめちゃめちゃいいですよ。
戻ってきましたね、このシャツくんが
これね素敵ですよね。
この天皇陛下がいいって言ってる時にブンブンブンブンブンブンってまあいいですけど、いや、ああ、それをいいと、あの、加藤さん思われたわけですね。
いや、これ素晴らしい、僕は感動しました、ね。
いや、写真としてはすごいいい写真ですよね。で、いや、ちょっとって言われた時に、まあまあいいじゃないかって、言ったのかもしれないですね。天皇。
まあ、それはあるでしょうね。お付きの方がいらっしゃって。
いや、それはちょっと失礼に当たるので、いやいや、そうは言っても、
まあいいじゃない、いいじゃない。
いいじゃないですかって、言われたとしたら陛下はやっぱすごいなって。
はいってこう手を挙げてくれて、はいはい、
って感じなんでしょうね。
いや素敵ですよね。いやこれがね、例えば天皇皇后両陛下じゃなかったとしますよ、初老の夫婦の中でもベストと言えるぐらいの笑顔なんですよ。
いい写真ですね。
めちゃくちゃいいと思う、
あ、これがあのジャーナリストだったらピューリッサー賞もんだと、
まあ、そういう認識はないが、にしてももう僕はね、これ好きなんよね。
いい写真ですよね。あの、来年の皇室カレンダーにはこれ。
そう。
でもね、皇室カレンダーってちょっと話すれるんですけど、
はい、どうぞ。
うちの母親がいきなり皇室カレンダー、この前実家帰ったら買ってたんですよね。
ほう。
もらったのか買ったのか分かんないですけど、これでも困るわーって。
なんで？
捨てられへんねん。
ああ。
そうやなー。
あれ、1枚もんなんですか？
1 枚もんじゃないですけど、2ヶ月に1枚ずつなんですよ。
ビリ
ービリーって破る分は破るんですけど、その天皇皇后両陛下のところでは綺麗にカットして、なんか、あの、床の間のところにドンって置いてました。
あ、そういう風になってるって仕様ではなく、おかんが。
おかんが、もうちょっとこれ捨てられへんわ、なんか。
これね、あの、1月、2月が1枚になって、3、4、5、6、7、
ニーラムサイとか、いろいろあるじゃないですか。
やってますわな。やるときに、あ、ちょっと、次変わったで、皮を破らなかったら、ビリーって
斜めに。破らしい。あ、それはダメ。いや、ビリーって破るのは破るんですけど、その後、ぐちゃぐちゃってなんか、掃除機のゴミ捨てたりとか、生物の野菜とか捨てたりとかするために、カレンダーで使いがちじゃないですか、水漏らさないから。
そうですな。そうしない。
使えないですよね、やっぱ普通の感覚からしたら。
あんまあ、ちょっと使いづらいかもね。
だって下手したら陛下の顔、ほにゃってこう、歪んだりするわけでしょ？
なんか、いいとか悪いじゃなくて、自分、やる自分がなんか
ちょっと嫌です、ね。嫌じゃないですか。罪つくですよね、手前かけねって思うぐらい。
わかりますね。ハムスターのカゴのとこにこう敷くとか、やりづらい。
づらいでしょ。だから、母親が取った行為、行動は、まあ、わかるわと。確かにそうやなぁ、言うて、見たんですけど。
なるほどね、
うん。捨てられへんし、だから、コースカレンダー買ってるところは、みんなどうしてるか僕は聞きたい。何かカタログ回収プログラムとかっていろいろあるんですよ。大きいカタログとかだったら。それと同じぐらいに、コースカレンダー回収プログラムとかっていうのを、なんか僕考えてほしいなと思いますね。その母親の行動を見て。
皇室カレンダー再生紙なんですかね。
いやー、あれは再生紙じゃないと思いますね。
なるほどね。そこはいいやろと。
天皇も輪廻されましたと。なので、ご安心くださいって言うんですか？
なんか、そういう。
ありますよね。サンシャインシティであるトイレットペーパーは、うん、サンシャインのオフィスで出てきた廃紙を再生したトイレットペーパーです。ほんまみたいな。
そこの中で全部回ってる
ば絶対嘘やんみたいな。
でね、このさ、ツイッターのさっきの写真で。
それましたね。
いや、写真で、この彼女は、撮った JK の彼女は、自分のスマホに入ってるわけですよ。
オリジナルの
オリジナル
はね。
オリジナル陛下。
ですね。イグジフファイルとかでいろいろ書いてあるんですよね。
でしょ、
うん、
これを、なんやったら Google ドライブに入れたりとか、
うん、
できるわけですよね。すごいなと思って。
時代が時代ならすごいですよね。
すごいんですよ。
もうだって下手したスマホが神社の中に、ね、祠のお社の中にあって、みんな、
そうそう。
可能性もあるわけですから。
こんないい笑顔だったらね。
いや、本当ありがたいですよね。
おー、いやなんかね、いや、昔やったら下手したらね、見まず関係ないですよ。昔だったら不敬罪と言われる。
不敬罪です、本当に。
何を考えてるんだと。っていうところから今や、写真いいですかねって言って、いいわよって言って撮った、その写真をツイッターに上げると。
それは、あんまりニュースになってないですけど。
さほどね。
これすごい僕もニュースだと思いました。
これって、いろいろ要素多いですよね。
もう、いや、論じるべき要素多い。確かに、SP 何してんだ、撮らさせたらあかんやろっていうのもあるし。
して、まあ、いいわよって言ってくれた、その、陛下と、皇后様の、その気さくなところってのは僕はすごい素敵やなと思いますわ。して、周りも見てたと思うんですよ。普通にポーズ撮ってるで、陛下、と思ってる人もおったと思うわ。ほんで撮ったと。ありがとうございます。で、陛下、ナウ。
陛下ナウ
ナウとあげてないけど、それをツイッターにあげるっていうのを、自分として何も思わずやれるっていう、その人。
すごいですね。
この段階。
それも論じるべきところ。
論じるというか、いや、全部僕はいいことやと思うけど、すごいなと思って。
そうですね。僕、俺にはできない。
で、鬼のようにリツイートされて、あんまり怖くなって削除したっていう。
そら削除するでしょうね。
いや、しゃあけど、僕はいいことだと思うよね。その、ツイッターに上げる青軍のは、まあちょっとね、その肖像権的なものとかも含めて、ちょっと別の話
だ。まあ、更新だからいいってことじゃないですか。
そう。まあ、それはいいんですよ。いいんですけど、それは別意味で、その彼女がね、責められたと思うんですよ。いろんなところで。何を考えてるんだとかいうふうな、勝手なこと言う人もいたと思う。言わんでいいならと僕は思うけどね。ええやんと、それはそれで。やけど、そういう思いを至らずに上げてしまったって、悪気はないので責められたって見たら彼女はかわいそうやと思うよ。でも、写真お願いしますって言って、国王と日王と言われるね。
日王って中国の人みたいな言い方ですね。
いや、別に僕は思ってるわけじゃない。象徴たる人と言われてる人が気軽に写真撮らせてくれるってこんな平和なことないよ。いいよ、すごい。しかもそれが、スマホで撮ってるんですって。
まあね。
これがいいじゃないですか。
いいんですか？いいんですかね。僕はでもちょっとセキュリティっていうか、それがね、今、陛下って言ったやつが、これまだ好意を持っている人だからよかったけど、好意持てない人もいるわけじゃないですか。
それは SP 止めるでしょ。
だってガンプリンターみたいなやつがいたりするわけでしょ。
まあガンプリンターやったらわかるでしょ、さすがに。
メス
も。
やばいこいつって。
ガンプリンター飛びかかるじゃん、SP が。し、まあ、よかったのが、一緒にいいですかって言わなくてよかったですよね。
もうさ、もう、ごめんなさい、もうそっと押しますよ、そんな。一緒にいいですか
イエーイって。
自撮りみたいな感じで。
多分やってくれるかもしれないけどね、下手したらね。
いやー。
まあ、SB が多かったと思いますよ。
AKB じゃないんだから、もう。 ね。
まあね。
ほんとそんな握手会みたいな。
握手ぐらいしてもらったと思いますよ。
思い切り的にはね。
でももしかしたら、その、うん、天皇陛下もね、
うん、
その皇后様もね、JK に、写真撮っていいですかって言われたことはなかったんじゃないかな。
うん、ないでしょうね。
初体験で、嬉しかったんじゃないかと思う。うん、
あまあもっと本当は気さくにね、来てもらったらいいはずなのに、うん、なかなかその下々のものと、
そう。
接する機会もないだろうから。
まあね、うん、なかなか難しいじゃないですか。
いや、だから、本当は僕一回行ってみたいのは、うん、どっかの団体所属しないとダメかもしれないですけど、うん、ご方向で皇居の中を掃除するっていうことできるらしいんですよ。
ボランティアできない、
ね、ボランティアできないですね。その時は、天皇陛下になんか石鹸っていうか、ああ、ありがとうみたいなこと言ってもらえるみたいな。
ああ、なるほど。
機会がどうもあるという噂を、聞きましたよ。
へえ、募集要項みたいですね。
募集要項みたいですね。
ほう。
うん。
なんでしょうね。
どういう心情的に大丈夫かとか、チェックされるんですかね。
まあ、それは心身ともに健康であることと、
うん、
まあ、さっきのね、八人衆みたいな感じではないようなことを、
うん、
さっきのって言
うから。八人衆ね。
ガンプリン
ター。ガンプリンターとか、うん、スタップザライとか。
そういうんじゃないということ。
うん、
まあ、下手したら、心情調査されるでしょうね。
うん、
まあ、されてもおかしくないと思うんです
よ、ね。いや、その前に少なくとも失礼がないように、あなた方は大丈夫だと思うけど、この前の女子高生みたいに、陛下写真いいですかって言わないようにね。
まあ、粗相のないように。
粗相のないように。粗相のレベルはいろいろだから、女子高生はそれ粗相とは思っていなかった。
思ってない。
多分。
僕も粗相やと思わないし、
うん、
それを言えるっていう社会は僕はいいと思う。
うん、
口に出せるっていうのは。
まだね。
まだ。
うん、
全然いいよ。本当にやるかというのはあるけど、正直それはね、すごいなと思うけど。
うん、
下手になんか、そんなに、どこぞのね、芸人さんとかを隠し撮りとかしてるようなやつよりは、よほど健康的やで、
うんうん。ポーズ決めてくれましたからね。
決めてくれましたよ。
うん、
次は、イエーイですよ。
エクポーズ
一緒、エクポーズ一緒撮らせてください。一緒にいいですか一番相手って。
美智子様がそうやるんですかね。
いや、ただ、女子高生二人が前、例えば座ってね、
うん、
お二人、天皇皇后が後ろで行って、ポーズつけるって時に。
まあ、すでにね、眞子様、佳子様がやってる可能性はありますよ。おじい様、陛下やってみたいんですけど、イエーイって言って、前で、イエーイってやってるっていうのが、本当のリアル皇室アルバムの中にあるかもしれないですよ。ない話じゃないかもしれない。
非公開ので
、多分、すごく、紀子様に怒られてるかもしれないです。バカって。
ああ。
それは、十分あり得る話じゃないですか。
萌え萌えキュンみたいな。
萌え萌えキュンみたいな。
やらんやろ。
いや、わからんんですよ。
なるほどね。
うん。
でも、この写真見るだにね、どっかの電車の。
電車なんですよね。だから、これ、確か前も上がってたんですよ。うん、お召し列車から出てくる陛下を撮った、
はいはいはい、
横切って手を上げてるのを撮ったので、
うん、
よく撮れたなこれっていうのでネットではうだすわさいにはなってたっていうのはありましたね。それをもっと飛躍して、
うん、
ものすごいいい画角で、
うん、
ものすごいいいアングルでものすごいいい笑顔で写ってるのは、
うん、
ものすごい衝撃受けましたね。
この陛下のね、
うん、
嬉しそうな顔ったらないんですよ。
うん、
ほんまに嬉しかったと思うのね。俺。
まあ、悪いって思ってる時の顔じゃ決してないですよね。
絶対ないですよね。
うん、
ちゃんとその、ねえ、写真撮っていいっすかとかですよ。アホそうなんでもなかったと思うんですよ、おそらくね。
ああ、もうちゃんとわきまえて、
うん、
ええー、でもそんな分別の顎が撮っていいですかって言うと思う。
いや、わからない、ね。
でも多分、陛下!陛下!バシャッだったんじゃないですか。 ポーズくださいとか言って、目線くださいって言った
の。いやいや、ものすごいツーショットでバンバ
イ。これね、多分ね、目線くださいって言わんと撮れないですよ。
目線くださいって言わないですよ。JK がそういうワードは使わない。
うん、
すいません、写真撮らせてくださいって言って。
あ、もう屈託もなく。
屈託もなく言ったやと思うんですよ。で、うん、ダメだダメだって。
いやいや、まあいいじゃないか。
って言って。
バシャ。
ほら、大丈夫って言って。はいって言ったんやと思うんですよ。おそらくね。流れ上この顔は。
まあまあまあまあまあ。
こんなええ顔してくれてるやったら、
うんうん。本当にね、この僕らのラジオって、皇室万歳ですよね。
いや、こんないい顔を撮ってくれたら、その万歳ですよ。僕は右翼でも左翼でも何でもないけど、これすごい嬉しい。
いや、すごい写真ですね。
うん。
もう来年の皇室カレンダーに乗っけてほしいぐらいですね、これね。
こんだって、参加の時でもね、うん、こんな笑ってないですよ。
いや、もう考えた時もう仕事ですからね。ね、みんなの、健康が、とかって言うわけでしょ？
そう。
うん。
これはいいですね。うん、本当にいいな
ぁ。ただ、結構この写真携帯に入れときたいな思いますもんね。ちゃんと。いっそのことを僕待ち受けにしたいなと思ってるぐらい
です
よ。
そうですよ。ちゃんとね、これツイッターで撮ったからね、
うん、
これも今は削除されてると思うけど、
うん、
アリミちゃんっていう子が撮ったらしいん
だよね。アリミちゃんね。アリミちゃんどうしてるかな？
アリミちゃん？
うん。
いや、僕アリミちゃんは親が怒っ、アリミちゃんのこと怒ってほしくないなと思うね。よかったねって言ってほしいね、アリミちゃんに。僕が親やったら、やるなって言うよね。
やるなって。
やるなって。
いやでもこれからはずっと入社試験とかね。
うん、
私は天皇陛下に、見せもらった人です。って言って、その企業は、採用ってなるのか、恐ろしいやつって思うのか、どっちなんでしょうね。
入社前に言わん方がいいでしょうね。
取った後で言ったら、箔がつくかもね。採用された後で言ったら、
うん、
すげえな、こいつって。
そうですよね、
うん。
もうね、これ僕ね、なんかサイズ的にも切っていいならへんかなってくれて笑顔なんですよね。
本当そうですよね、
うん。
うん。
そう。幸せだった。久々に僕ツイッターで幸せだことが一切ないけど。そう。なんでもみんなしょうもないこと言ってるのかなとか思ったりするし、自分も何も書かへんから、
うん、
と思うけど、別に批判してるじゃなくて、そんな面白いことなかなかないじゃないですか。
まあまあまあね。
しんどい話とかが多かったりする中で、いやー、久々によかった。万歳ですね。
わかりますね。まあでも、写真撮るときは本当に気をつけた方がいいかなと思いますね。まあ、
うん。
いろんな意味でね。
まあ二度とできないと思いますけどね。
もう、まあこう最初で最後かもね。
そう、最初で最後。
まあもう歴史的な一枚なのかもしれないですよ。
で、ここでね、
うん、
美智子様がね、あとで、ね、ちょっと LINE 送って。
って言ってたら、
すごい。すごいけどね。
ね。
そんなことは絶対ないし。
みちこアンダーバー千代田っていう ID とかね。
あ、本名で。
ね、千代田千代田区のみちこっていう意味で。電話はさすがに教えれないから。ID で。ID ね。ID の設定は僕しないですけどね、LINE。
あ、僕しました、しました。
しました。
電話番号を知らない人に教えるためにっていう
ので
、しましたね。いやー、ほっこりしたなー、本当に。
本当にね。
うん。いや、まあね、ツイッターのこといろいろ言いましたけど、
うん、
まあ僕はツイッターこれからは何か喋ろうかと思います。
あ、そうなんですか。ツイッターをやられてるということなんでね、加藤さんも、ね。
そうですね。
じゃあのアイコンは似てるなと。
あ、サウスパークの。
サウスパーク、結構似てますよ。
あの、半眠りのやつ。
半眠りのやつ。
そう。大体緑なんで、ね、僕ね。
そう
そう。虫みたいな格好してるんで。
なるほど。
ちょっとずつ言っていこうと思います、
ね。まあ、ということでね、
うん、
加藤さんもまた2ヶ月、3ヶ月後ぐらいになるんですかね。
そうでしょうね。
次の登板は。
まあ、夏。
8月、9月かなぐらいにまた。
そうでしょうね。
大
体家が近いんで。
そうなんですよね。
なんか急に言われるって時は人おらんかってんなって時。
いやいやいやいやいや、そんなことないですよ。準備期間、いい準備をして、もらおうかなと思って、本当は来週にしようかなと思ったんですけど。
そう、いい準備しないとね。
いい準備をしないとね。
こんな陛下、陛下みたいないい顔しないですよ、僕は。
ブンブンブンブンってうるさいですけど。
そうですね、ノーヘルですからね。
いな練馬って。
いいですよ。練馬、ビバ練馬ですよ。
本当今日は練馬区をいろいろね。
そうですね。
まあって、
うん。
練馬ってこんな広かったんですね。
めちゃめちゃ広いですね。
びっくりしましたね。
端から端まで走ったらこんなにでかかったような気がしましたね。
本当に中野なのか練馬なのか、 武蔵野市なんかよくわからんような感じでしたね。
ほんまに端から端まで行ったんでね。
ほぼね、今日は。
ちょっと動いていきましょう。
うん。まあ、ということで、中田さんに登板していただこうかなと思います。
ありがとうございます。
はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。